はい、皆さんおはようございます。もう一度じゃあ窓を開けていただいて換気をいたしましょう。先週から発売をいたしております、私の本ですが、好評いただきまして、でもまだ在庫はありますのでまあ僕は出版元じゃないのでですけども、まあ、読んでくださった、ね、方もおありかと思いますが、まあ、そもそも私はまあ牧師をしておりますけれども、このカウンセリングとか心理学ということについて特別勉強したわけではありませんでした。45の時にですね、まあ、一念発起したというほどでもなく、なんとなく勉強でもしようかなっていうような感じで、まあ、大学院に、地元のね安田女子大学に、まあ、受験して、まあ、入れてもらったので、まあ、そこが、まあ、きっかけではあったんですけど、まあ、そういうこうなんか特にこだわりのない、やってみようかなと思ったらすぐパッと手を出してしまう、このなんか気軽な性格っていうものが、まあ、こうそうしたかどうか分かりませんけども、まあ、その後このカウンセリングのに関わるようなことをですね、いろいろ体験させてもらって、まあ、そんな中でまあ、この本を出してくれた出版社が出している月刊誌があってですね、そこに連載を2年ほどして、で、まあ、その連載が終わってからまあ、本にしましょうということで、まあ、本になったので、なんか本当は思いつきが、形になったような、深く考えて、一生懸命やってこうなったという感じでは決してないですけども、まあ、でも振り返ってみると本当神様が与えてくださったこれも恵みだったなということを、まあ、改めてですね、まあ、本という形になって、感謝しております。まだ教会にも若干在庫がありますので、ぜひお買い求めください。で、まあ、手前味噌であるんですけど、サインが欲しいという方がおられてですね、で、サインしてない方でまだサインが欲しいという人がいたら、私は喜んで、私の汚い字のサインを書きますんで、おっしゃってください、はい。なかなか言いづらいですよ、自分でね、私の自分の本には本人って書いてありますよねなかなかない本人って書くね、自分はい、すみません、窓を閉めてください。8月になってですね、エレミア記の話をしておりますが、今日は神の痛みというですね、まあ、エレミア神学の真骨頂のお話でありまして、エレミアは本当に深くて広くて重くてですね、まあ、とても3回ぐらいでなんとか喋れるような内容じゃ ないんですけども、まあ、今日はそのユダエレミアのまとめ的なお話になると思います。ちょっと長くなるかもしれませんし、早口になるかもしれませんが、お許しください。まあ、エレミアはですね、ユダ王国の最後を見取った、預言者でありました。召された時には前王、良い王であったヨシア王の時でしたけれども、彼の活動の中心はその後のですね、悪い王様たちの時代でありました。ヨアハズ、ヨヤキム、ヨヤキン、ゼデキヤというですね、まあ、ヨアハズとヨヤキンは本当に短い期間、数ヶ月という期間の王様で、すぐに首取っかえられちゃったんで、まあ、もっぱらヨヤキムとゼデキヤという名前がエレミア書にはたくさん出てまいります。で、ヨヤキム王の時に最初のバビロン捕囚が起こり、605年ですけれども、紀元前ですね。そして2回目のバビロン捕囚が597年に起こっております。で、その時にヨヤキム王は連れていかれて、ヨヤキンという王様が起こりますけども、その後すぐまたゼデキヤ王様に変えられて、ゼデキヤ王の時に、 586年ですね、南ユダ王国は完全に滅亡しております。エルサレムが廃人に帰したわけでありますね。神の都エルサレムが完全に崩壊してしまったという、振り返ってみるとですね、ダビデが王として君臨した時代から500年も経ってないんですね。400数十年ぐらいでしょうかね。本当に短い生涯だったなという感じがしますね。で、なぜそういうふうになったのかということは先週先々週とお話をしてまいりましたけれども、もう一度復習すると、何といっても異教崇拝ですね、10回の第1回に背いたということです。神様、主なる神のみを神としなさいと言われたあの第1回に背いて、主なる神も信じてたけども他にもいろんな神様を導入するというか礼拝していたと。で、11章の13節に、ユダよ、お前の町の数ほど神々があり、お前たちはエルサレムの通りの数ほど恥ずべきものへの祭壇とバールに香を焚くための祭壇を設けたと書いてあります。町の数、通りの数ほど神様があったということですね。もちろん日本も多神教なんですけども、日本には立法がそもそもないですから、だからそういう意味ではイスラエルとは状況は違うわけですけれども、でもこの風景は一緒なわけですね。至る所にさまざまな神様があると。で、それに、良くなかったのは、そんな異教の神々を礼拝しながらも彼らは先民思想を持ってたんですね。自分たちは神に選ばれた民で、また自分たちにはこの神殿があると言って、特にエルサレムの人たちにとってみれば、この神殿があるんだから主なる神はこの神殿を見捨てるようなことはしないだろうというようなことを嘘吹いていた。エレミアの7章4節に、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないと、これは偽預言者と言われる人たちが言ってたのか、あるいは人々もそう言ってたんじゃないですかね。主の神殿があるから大丈夫だ、主の神殿があるから大丈夫だというような、ちょうど第二次世界大戦の時の日本のようなですね、神風が吹くんだ、神国だと言ったような、そんな感じでしょうかね。で、さらにそれに輪をかけたのは偽預言者と言われるとんでもない奴らがいっぱいおりまして、彼らは、いや大丈夫大丈夫と、うまくいくんだというのですね、明るい未来を何の根拠もなく唱えて、それでまたいろいろお金をもらったりなんかしてたんですね。で、偽預言者の言葉は虚しくなる、このようなことが起こると言っても実現はしないと、これは神様がおっしゃってるわけですけれども、そういう非常に混乱した時代にエレミアは預言者として召されたわけですね。だから大変だったと思いますよ。誰もエレミアの言葉に耳を傾けない、それでも神様はエレミアに私の言葉を伝えなさいと繰り返し繰り返しおっしゃるわけですね。で、エレミア記を見るとですね、エレミア書を見るとエレミアがね、いろんな体験をさせられているんですね。で、じっくり読んでいただいたらいいと思いますけれども、そのうちの3つを挙げてみたいと思いますけれども、最初はですね、陶器、陶器師、あるいは陶工っていうですね、話ですね。これは皆さんも賛美なんかで聞いたことがあると思うんですけれども、主は陶器師であるという賛美があったりしますよね。これはエレミアだけの話、ストーリーではないんですけれども、エレミア書を見ると神様がエレミアをこの陶器を作る人のところに連れて行って、そこでエレミアに言葉をかけてらっしゃるんですね。イスラエルの家をこの陶工がしたように、私もお前たちに対して成し得ないというのかと主は言われる。見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家をお前たちは私の手の中にある。陶器を作る人の手の中にあるこの器がイスラエルの民なんだと。だから陶工の思い一つでどんな形にもなるし、あるいは潰すことだってできるじゃないかということですね。で、それを神様はエレミアにお示しになって、私がだから私が潰そうと思えば簡単に潰せるんだよと、それ私が、やる権利を持ってるんだと神様おっしゃってるわけですね。また別の機会にはですね、神様はエレミアに陶器を持っていけと、そして人々の前でそれを砕いて、 宣言しなさいと言われているところがあるんですね。これは19章ですけれども、まあ、この18章の翌章ですよね、次の章ですけれども、あなたは共に行く人々の見ているところでその壺を砕き彼らに言うがよいと、万軍の主はこう言われる、陶工の作ったものは一度砕いたら元に戻すことはできない、それほどに私はこの民とこの都を砕くと。だから一度焼いた陶器はですね、砕いたら元には戻らないだろうと。そのようにこの国に起こるんだって、このエレミアに人々の前で壺を砕いて神様は言わせたわけですね。まあ、要するにこれは視覚教材ですよね。言葉だけではなかなか伝わらないので、実際にこの壺をガシャンと砕いてですね、このようになるんだぞと、ね、神様がの怒りがこの国に下ったらこの国は粉々になって、しかも元には戻らないんだぞということを、まあ、語らせたっていう、そのエピソードですね。それから、まあ、これがこんなの出さなくてもいいんですけど、まあ、陶器を作ってる姿とね、こうエレミアが壺を砕いた、こういうのインターネットにね出てくるんですよ。誰が書いたのか分かりませんけどね、こうやってやったぞみたいなことですけど、それから同じような視覚教材の出来事として首引きの話があるんですね。首引きというとご存知のように家畜の肩に乗せる、まあ、器具ですよね。でそれに鋤とかなんかこう土を耕すための道具を取り付ける、あるいは臼を引くための道具を取り付けるためのものを首引きと言いますけども、で主がエルミアに対して、ね、主は私にこう言われる、首引きの横木と綱を作ってあなたの首にはめよとおっしゃるんですね。突然こんなことを言われたらどうですか。いきなりね、朝起きてエルミア、お前の首引きの横木と縄を作って首にはめろって言うんですよね。なんでそんなことしなきゃいけないんですかと思うかもしれませんが、それはバビロンの王ネブカドネサルに仕えず、バビロンの王の首引きを首に覆おうとしない国や王国があれば、私は剣、飢餓、疫病を持ってその国を罰すると主は言われると。だこれはバビロンのによって、課せられる国々に対する、もちろんイスラエルも含めて課せられるその首引き、まあ、この支配ということでしょうかね、それを人々に見せるために、つまりこういうふうになるよと、いうことを見せるためにやりなさいとおっしゃるわけですけども、でこの話に対してですね、その翌章の28章に偽預言者の一人のハナンヤというのが出てきてですね、名前付きの偽預言者ですけれども、彼はこのエレミアがですよ、この木の首引きを首にぶら下げてというかくっつけて、こんな目に遭うぞと言ってるのに、ハナンヤはですね、このエレミアの首引きをこの引き剥がしてこれを壊して、いやこんなことは起こらないと、2年以内にバビロンから解放されるって言った、偽預言者ですからね、うまいこと、いいこと、いいことになりますよっていうふうに言ったんですね。でそれに対して主はこう言われました。行ってハナンヤに言え、主はこう言われる、お前は木の首引きを打ち砕いたが、その代わりに鉄の首引きを作った。私はこれらの国すべての首に、すべての国すべての国すべての首に首の首引きをはめて、バビロンの王ネブカドネサルに仕えさせる、彼らはその奴隷となるって神様はおっしゃったんですね。でハナンヤはこのあと死んでしまったと書いてある聖書28章を読むとね、怖いですね。神様の罰がハナンヤに下ったということですね。まあ、木の首引き壊された、今度鉄で、まあ、これ鉄で作ったかどうかとは書いてありませんけれども、まあ、壊されることのない強力な支配がもたらされるということを神様はおっしゃったんですね。この絵はどうかというと、やっぱあるんですね、これが。これ誰かが描いた想像図ですけどね、こんな感じ。痛そうですね、これ重い、肩こりそうな、ちょっとなんかね、十字架を彷彿とさせる姿ですよね。でもこうやってエレミアは人々に、予言をしたわけです。で3つ目はですね、泥です。はい、でこれはまあエレミアがの身に起こったことなんですけれども、 エレミアがこれ38章ですけれども、すべての民に次のように語っているのを聞いたと。主はこう言われる。この都にとどまる者は剣、飢饉、疫病で死ぬ。しかし出てカルデア軍に投降する者は生き残る。命だけは助かって生き残る。主はこう言われる。この都は必ずバビロンの王の軍隊の手に落ち占領されると。もうだからこれほとんどですね、バビロン軍がエルサレムを占領して陥落寸前なんですよ。その時にエレミアがここに残ってたらひどい目に遭うよと。でも投降すればね、つまり、もう白旗上げて出ていけば助かるって言ったんです、ね、でカルデアっていうのは、まあ、バビロン軍のことですけれども、そう言ったんですね。でそれを聞いた役人たちがですね、王に向かって、王様この男を死刑にしてくださいって言った。あのようなことを言いふらしてこの都に残った兵士と民衆の士気をくじいていますと。まあ確かに、ここで白旗上げて出ていけ、出てったら大丈夫ってエレミアが言ってるわけだから、兵士たちもですね、まあ確かに心を迷いますよね。でもそれは神様から言われたことだからエレミアを語ってるわけですけども、でまあそう聞いたこの役人たちが王様に、あのエレミアを死刑にしてくれというわけですね。この民のために平和を願わず、むしろ災いを望んでいるのですと。それを聞いた王様ゼデキヤ王は答えた。あの男のここのことはお前たちに任せると。でそこちょっとその飛ばしまして、そこで役人たちはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキヤの水ためへ綱で吊り下ろしたとかである。まあ、エルサレムっていうところはですね、あの川がないので、水が不足しがちなところなもんですから、ため池がたくさんあったんですね。でたまたまこの時は水が入ってなかったんです、ね、役人たちはつまりエレミアをこの水ために落として殺そうとしたわけですよ本来は。だけどもたまたま乾季でもう水が少なくて下に泥だけ溜まってた。で水ためには水がなく泥が溜まっていたので、エレミアは泥の中に沈んだと。まあ命拾いはしたけれども、今度は泥の中ですよ、いろんなこと、いろんな目に遭ってますね、エレミアね。まあ、これまでも、預言者のお話はいろいろしてまいりましたけど、預言者だけはなるもんじゃないなと思いますね、本当に。まあ、もちろんそれは神様の御言葉を伝えるというね、尊い働きですけれども、その度にこんな目に遭ってるわけですね。で、この絵はどうなのかというとですね、やっぱりあるんですね、これが。これちょっと白黒だったんですけどね、これ泥の中に沈んでいるエレミアの想像図ですけど、まあでもこの後エレミアはね、助け出されました、はい。そのまま死んじゃったわけじゃないんですけど、エベドメレクという、まあ、この人外国人なんですけどね、エベドメレクはその人々を連れて、宮廷に入り、宮廷に帰りか、倉庫の下から古着やボロ切れを取ってきて、それを綱で水溜の中のエレミアに、吊り下ろしたと。主人ですね、エドベメレクはエレミアに言った。古着とボロ切れを脇の下に挟んで、綱にあてがいなさい。なかなかこれリアルな描写ですよね。だから綱がないもんだから、多分これね、役人が隠したんですよ、だからいろいろ古着とかなんか持ってきて、でそれをこう一生懸命結んで、でエレミアのとこまでこう一生懸命下ろして、エレミアそれをこう脇にあてがいなさいと、つまりこう体にこう結んで、って言ったんですね。エレミアはその通りにした。そこで彼らはエレミアを水ためから綱で引き上げた。そしてエレミアは監視の庭に留めて置かれたと。まあ泥からは助けられたんですけども、相変わらず監視されていたっていうことですね。まあひどい目に遭うわけですけれども、エレミアはね、このそんな目に遭っても予言をやめないんですね。神様の言葉を伝えるのをやめない。なぜかというのはですね、彼自身がこう言ってます。これはね、泣けるセリフですよ。20章7節9節ですけどね。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。惑わされたって言ってですよね、あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。 一日中笑い物にせずあざけられて泥の中落とされてですね、主の名を口にすまい、もうその名を語るまいと思っても、思うんですよ、ペルミア。ひどい目にあってあざけられてバカにされて、思う。主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。言わないでおこうと思っても、もうこの体の中で、まあ、骨の中で、主の言葉が燃え上がると。押さえつけておこうとしても私は疲れ果ててしまいました。私の負けですと。黙っておこうと思っても主の言葉があふれてくるので言っちゃうんだと。負けましたと言ってですね。皆さんこういう経験ありますか。神様の言葉を語ろうと思って、もうむしろ押さえつけなくても出てこない方が多いかもしれないですね。エレミアはもう言えば言うほどひどい目に遭うんだけども、でももう主の言葉が彼の心の中で燃え上がってしまって、それを彼は語らずにはおられない。私の負けですと。惑わされたと言ってるんですよ。ひどい目に遭わせましたね神様と言ってるわけですよ。それでも彼は黙っていられない。それぐらいこの神様からのメッセージがエレミアの中に強烈に燃え上がってたというかね。でこのイスラエルに対する神様の裁きのメッセージがもちろんエレミア記の中心ですけれども、しかし一方でですね、回復の予言もエレミアに与えられているんですね。それがちょっと長いですけれども、20章の10節から14節ですけれども、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。それこそこの壺を粉々にしてね、もう元には戻らないぞとエレミアに予言させておきながら、一方で神様は憐れみの計画があるよと、粉々になった壺を元通りにするって言われたんですね。それは恵みの約束なんだと。70年とここに書いてあるんですけども、実はその一番最初の捕囚の時から、まあ皆さんご存知のように、このバビロンが滅んで、ペルシャがこの支配するようになってですね、そのクロスという王様がそのバビロンの政策を転換して捕囚民を帰らせるんですね。それまでの期間がほぼ70年なんです。この期間の話はまたいずれ期間の時の預言者がいるのでその時にお話しますけれども、まさにこのエレミアに約束された預言はその言葉の通り成就していくんですね。でもここで私たちが心に留めなければならないのは、神様は義なる神としてイスラエルの民を裁くわけですけれども、でもこうやって回復の予言もしてらっしゃると。先週はね、この新しい契約のお話をいたしました。古い契約を破ってしまった、その契約条項の第一項すら守れなかったこの民に対して神様は裁きを下されるけれども、でも新しい契約を与えてもう一度回復される、この滅ぼすけれども回復するっていうこの神の技はなぜ起こるんだろうかということを 先週の説教の最後で来週お話しすると言ったんですね。そのことについてこの有名なエレミア書の31章の20節、この言葉に集約されているんだと思いますけれども、エフライムというのは、イスラエル民族の一つの部族ですけれども、イスラエル全体を表してますけれども、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。つまり裁けば裁くほど彼のことが心に留まってしまうんだと、思いが深まってしまうんだって言ってね。私はさらに彼を心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。彼の家に胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられない。これが神様の本質なわけですね。つまり裁けば裁くほど愛が深くなっちゃう。なので裁ききれないわけですよね。でこの言葉は、この説教の中でも私も時々お話したことがありますが、有名なこの北森和夫というですね、日本の神学者によって取り上げられたわけですが、彼が神の痛みの神学で取り上げたのは文語訳の方なんですけれどもね、黄色い字が文語訳で、非常に呼びづらいですけどね、エホバイーたまう、イーたまふとなってます、イーたまう、エホバイーたまう、エフライムは我愛するところの子、喜ぶところの子ならずや、我彼に向かいて語るごとに彼を思わざるを得ず。思うというのはこの念という字になってますね。思わざるを得ず、これをもて我腹渡彼のために痛む。この長という字でね、腹渡と読ませてますね。我腹渡彼のために痛む、我必ず彼を恵むべしと。でこの恵むという字がですね、立身弁に血という字なんですよ。こんな字初めて見ましたね。でもこのエレミアの31の20の表現としては実に適切な漢字だなと思いますが、他のところでも使われている漢字ではあるんですけども、今は使わないですよ。今は恵むというとね、恵みという字ですけれども、この文語訳のエレミアの31の20、恵むが立身弁に血、まさにこの血のにじむようなというかな、神の恵みを表している感じですけども、特にここのですね、我腹渡彼のために痛むというところで、この腹渡というのは母親が我が子に抱く心境だと言われてるんですね。日本語でもね、お腹を痛めた子というような言い方がありますけれども、この我が子のために我が子を産み育てるために痛んだ、女性の痛みというようなものを表しているんじゃないかとも言われています。それでも普通にその、怒りや悲しみによって、内臓が揺り動かされるようなですね、腹渡が煮えくり返るという表現もありますけれども、そういうようなこの、あれは怒りの表現ですけれども、この単に頭だけでは表しきれない、まさにこの全身を駆け巡るような痛み、それがこのイスラエルの民のことを思うたびに神様の体を巡っているということです。思えば思うほど痛いんだと。でこれをそのさっきからちょっと言ってますけれども、北森和夫というですね、日本の神学者ですけれども、彼が神の痛みの神学という本を1946年に出してるんですね。戦争終わった翌年ですね。で後にこの本は英語とかドイツ語とか世界の言葉に訳された、日本では唯一のこの世界的に認められた神学書と言われています。で今はこうやって文庫本になってですね、ありまして、皆さんもいつでも買えますけれども、 まあ、これはあの私の愛読書の一つですね。何度も繰り返し読んでおりますけれども、ただまあ古いので、あのまあ言葉もなんかちょっと文語調であったりとか、まあ、それこそもう哲学者の名前もいっぱい出てきたり、神学者の名前いっぱい出てくるので、これを理解するのにその解説者がいるぐらいの深い思いたい本ですけれども、まあ、でもここでその北森先生がはですね、彼はやっぱりエレミア書に心つかまれたんですよ。で、北森先生おっしゃるのに、エレミアは最も深く神の心を見た人だって。皆さんエレミア書を読んでそう思いますか？エレミア書長いなとか、まあ、いろいろあるなっていうのは、最も深く神の心を見た人だと彼は言ってるんですね。で、実はそれは、新約聖書というところの新約のパウロだって言ってるんですね、北森先生は。旧約のパウロはエレミアだし、また新約のエレミアがパウロだというぐらい、この福音というか神の心に深く近づいた人ということですね。で、まあ、このパウロにおいてはそれは十字架の神における神であるし、エレミアにとっては痛みにおける神だというふうに言っています。で、この神の愛は痛みに支えられているっていうのがですね、この神の痛みの神学のポイントなんですね。ただなんかこう好きとか可愛いとか、それこそかわいそうだとか、大切にしたいとか、そんな生っちょろいもんじゃないと、強烈な痛みに支えられた愛だと。この神の痛みは直ちに神の痛みに基礎づけられし愛であると。我が腹は痛むと訳されたドイツのヘブル語が切なる慈しみと訳されるゆえんであると。まあ、これイザヤ書に同じ表現があって、ヘブライ語の表現がイザヤ書では切なる慈しみと訳されているんですね。だから痛みが慈しみと同じように旧約聖書では訳されているわけですけれども、じゃあなぜその神は痛むのかという話ですね。実際神様は痛みを感じるだろうかと。神様ですからね、痛みは感じないかなと思うんだけども、実は私たち人間よりもはるかに痛んでらっしゃると。で、このなぜ神は痛むのかというと、基本的にそれはまず神は私たちのいかなる罪をも包む神であるからであると。救いとは何であるか、救いとは我々のこの破れたる現実を神があくまでも包みたもう訪れであると。訪れる福音ですね。徹底的に包みたもう神、これが救い主なる神であると。神は私たちがどれほど罪深くてもこれを包むんだと、これを放り出さないんだと。まさにこの母が我が子を抱くようにして、どれほどの悪ガキでどれほど罪深くてもこれを離さないんだと。その結果何が起こるかというとですね、罪を裁かなければならない神ですから、いかにしても罪人に死を命じたもう神ですから、罪は死をもって報われなければならないというふうに神様が作られたルールですから、神とこの罪人をいかに愛せんとしたもう神とが戦ったんだと。罪人に死を命じる神とその罪人を許す神が戦う。神はいかにしても包むべからざるものを包みたもうがゆえに、彼ご自身破れ傷つき痛むんだと。まさにこの罪人を包んでいる、この罪人が暴れるからその包む神は痛むんだと、そう言っているわけですね。まさにこの怒りと愛との葛藤、それが痛みであると。で、そのことをエレミアがこの31章の20節で表現したんだというふうに、まあ、北森先生は、説明したんです。で、なぜこの神学が世界中で評価されたかというと、それまでこの西洋の神学においては神の痛みというようなことについては一切着目されなかったんです。神が痛むというようなことはですね、全然、まあ、テーマにもならない。聖書には書いてあるでしょ。だけども、まあ、もちろんルターは神の義と神の愛というこの2つの相対する問題について 向き合った人ですけれども、でもそのルターですらそこに神の痛みが存在するとは言ってないんです。初めて日本人の神学者がそのことを世界に問うたので、まあ、未だにやっぱりこう世界中でこの加藤先生の本は読まれているわけですね。まあ、これは分かりやすく説明すれば、この罪を裁かなければならないという神の正義があり、一方でこの裁く対象は生み出したのは神ご自身ですよね。だからちょっとまあ極端な言い方をすると、裁く父と許す母なわけですね。別にみんなお父さん怖いってわけじゃないですよ、あくまで象徴的にね。でも神様はその両方なわけじゃないですか。裁かなければならない、裁かなければ当然罪はないがしろにされて、あ、なんだ罪を犯してもいいのかと、ね、じゃあどんどん罪を犯していいじゃんかってことになっちゃう。パウロもね、あのローマ書の6章で言ってますけれども、だから父なる神はこれを裁かなきゃいけない。だからこれを生み出した母なる神もいらっしゃるわけですね。これは滅ぼせないわけですよ、我が子だから。生み出した我が子に対する神の愛がある、その間に痛みが生じるわけですね。ここに摩擦が起こるわけです。夫婦喧嘩が起こってるわけです、神様ご自身の中で。神の痛みは神の怒りの対象を愛せんとしたも神の御心であると、この本にも書いてあります、ね、この軋轢ですよね。神の自己対決と言っている、これが生み出している痛み。そしてこの痛みはエレミヤ書においては、一度は滅ぼしバビロンに裁かれていくイスラエルの民を主は70年後に連れ帰るという回復の予言でもって、まあこの両者がね、並び立っているわけです。でもそこには神の痛みがあると。だから神様は気軽に75年後に返すよと言ってるわけじゃないということ。本来なら裁かれなきゃいけないし、もうこっぱみじんになって壊れた壺のようにならなきゃいけないけども、主の憐れみはそれを許さないから、ご自分激しく痛みながらもう一度回復するということも約束してらっしゃる。そしてその姿は当時も直さずイエス・キリストに表されているということですね。旧約聖書のユダヤ人の歴史はユダヤ人の歴史ではありません。これは全人類の歴史だし、私たち一人一人のストーリーなんです。私たちが神に背き、神に背いてしまっている。ああ、ここには主の神殿があると言って背くことはないかもしれませんけれども、でも主に背いている。当然神の正義はこれを裁かなければならないけれども、私たちを生み出してくださった神はこれを許すわけですね、包むわけです、受け入れるわけです。でもここに神の痛みがある。その痛みがまさにキリストの十字架に表されているわけですね。それはリアルに現れた、十字架の上に釘付けられるという現実のものとして神の痛みが現れたということです。この痛みの上に私たちは許されている。簡単に許されたわけではない。神の痛みの上に私たちは許されているんだということを忘れてはなりません。ご自身の傷を持って我々人間の傷を癒したも神であると北森先生は言っております。ぜひこの本皆さんお買い求めいただいてね、読んでいただきたいと思いますが、まあ、もう一度最後にこの31章でちょっと残念なのは、今私たちが読んでおります新共同訳ではこの腹わた痛むという表現ではありません。胸は高鳴りというふうになっているんですね。胸は高鳴るというとですね、これ多分翻訳委員会いろいろ揉めたんじゃないかと思いますが、僕の感じだと胸は高鳴るというとなんかこう期待に胸が膨らむようなそんな感じがしますよね。やっぱこう本来そうじゃないんです、これはやっぱ痛みなんですね。だから修正してもらいたいなと思ってますけども、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。 退けるたびにさらに心に留める。放蕩息子のね父親の話を思い出したりもしますね。でも彼の家に心が傷んでるんだと。不肖な息子であるがゆえに、罪深い息子であるがゆえにさらに深く憐れむんだと。私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われた。まあ、この憐れみのゆえに私たちは今生かされています。私たちは許されている。神の激しい痛みが今も続いているんだろうと思うんですね。そのことを覚えて主に感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの言葉を語るまいと決めても骨の中でそれが燃え上がって語らざるを得なかった。私の負けですと語ったエレミア、彼こそあなたの心の思いに深く近づいた者はいないと北森先生は言っておりますが、エレミアは神の心の痛みに接しました。裁く神と許し愛する神、この相反する神の深い属性が神ご自身の中で戦い、その底に激しい痛みがある。私たちが許されたのはまさにこの神の痛みのゆえであることを覚えて感謝をいたします。あなたは私たちのこの取るに足りない虫けらのようなもののためにも深く憐れみ、また深く傷んでくださっている。そのことがイエス・キリストの十字架の上に表されております。私たちこの深い痛みをいめいめ忘れることがありませんように、またこのゆえに今私たちは神に許され、その愛の御手の中に抱かれているということを覚えて感謝するのであらせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるよ。
いたします。仰ぎ子犬が湧くは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。ようこそいらっしゃいました。これをもちまして本日の礼拝を終わります。お座りください。窓を開けてください。